時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を押してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 高読詩編34、詩編第34編12節から23節、高読詩編40ページ上の段12節から。こらよ、私に聞き従え。
主を恐れることを教えよ。
喜びを持って生き、
長生きして幸いを見ようと望む者は、
舌を悪から、
唇を偽りの言葉から遠ざけ、
悪を避け善を行い、
平和を尋ね求め追い求めよ。
主は従う人に目を注ぎ、
助けを求める叫びに耳を傾けてください。
主は悪を行う者に御顔を向け、主は助けを求める人の叫びを聞き、
苦難から常に彼らを助け出され、
主は打ち砕かれた心に近くいまし、
悔いる霊を救ってください。
主に従う人には災いが重なるが、
主はそのすべてから救い出し、
骨の一本も損なわれることのないように
彼らを守ってください。
主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、
主に従う人を憎む者は罪に定められ、
主はそのしもべの魂をあがなってくださる。
主を避けどころとする人は罪に定められることがない。
賛美歌85番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書箴言第9章7節から10節、旧約聖書1002ページです。箴言第9章7節、不損なものを諭しても侮られるだけだ。神に逆らう者を戒めても自分が傷を負うだけだ。不損なものを叱るな、彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。知恵ある人に与えれば彼は知恵を増す。神に従う人に知恵を与えれば彼は説得力を増す。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。次に新約聖書テトスへの手紙第3章1節から11節、新約聖書397ページです。テトスへの手紙第3章1節、人々に次のことを思い起こさせなさい。支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないこと。また誰をもそ知らず、争いを好まず、寛容ですべての人に心から優しく接しなければならないことを。私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷い、主従の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていたのです。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れたときに、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通してこの聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように私は望みます。そうすれば神を信じるようになった人々が良い行いにも励もうと心がけるようになります。これらは良いことであり、人々に有益です。愚かな議論、啓示の詮索、争い、立法についての論議を避けなさい。それは無益で虚しいものだからです。分裂を引き起こす人には一二度訓戒し、従わなければ関わりを持たないようにしなさい。あなたも知っている通り、このような人は心がすっかり歪んでいて、自ら悪いと知りつつ罪を犯しているのです。祈りを捧げます。私たちの救い主主イエスキリストの父なる神様、2月が終わり3月を迎えました。3月のその最初の日曜日の朝、私たちに命と健康と信仰とあなたが与えてくださり、こうしてこの場に集うことが許され、今あなたの言葉を聞き、祈りを合わせ、賛美の歌声を合わせてあなたを拝む礼拝の時を迎えることができ、ありがとうございます。あなたが与えてくださった2017年度最後の月を私たちは今迎えています。年度末の日々、イースターに向かって受難節の季節を歩んでいます。この一年を振り返りつつ、新しい年度を迎える備えの季節に入り、また御子主イエスキリストのご受難と復活を深く心に刻み込む季節を私たちは今過ごしています。 詩編の第34編によってあなたの言葉を共に口にいたしました。舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。このような言葉を今共に口にいたしました。私たちが犯す過ち、それは他でもない舌が犯す過ちであり、唇が犯す罪です。偽りの言葉を語り、平和を打ち砕き、争いごと、揉め事を自らの言葉によって自分たち自身の人生に持ち込んでしまうのです。そのような悪を行う者にも神は御顔を向けられるとも詩編の第34編は語っています。誠に申し訳なく思います。そのような私たちであることに気がついたからこそ、またこの過ちを自らが償うことができず、代わりに御子主イエスキリストが十字架によってあがなってくださったことを知ったがゆえに、私たちはあなたに従うものとされ、今こうして礼拝を捧げさせていただいています。どうぞ許されたものとして、私たちが語る言葉が共に生きる隣人を生かし、神が喜んでくださるものとなりますように。私たちを今朝もこの場であなたの言葉によって作り変えてください。しもべがあなたの言葉を取り継ぐために使わされています。聖書の言葉に基づいて、今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を力強く、豊かに、正しく取り継ぐことができますように。語るべき言葉を備えてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰に生かされている喜びを増し加え、神を求め、救いを求めている者たちが信仰告白、洗礼入会の決断をなすことができますように導いてください。イースターに向かっての伝道の日々、定期の教会総会を来月迎えます。定期の教会総会において長老たち、羊たちが選出されます。私たちの教会にふさわしい者たちがあなたによって選ばれますように。また先立つ今月最後の主の日の礼拝の中においては、来年度の日曜学校の教師たちが立てられます。子どもたちのためにあなたの言葉を語る者をどうぞ掘り起こしてくださいますように。説教者として召されているその召しを新たにし、確信することができますように。長老も羊も日曜学校の教師も総学者も、またさまざまな教科の役割を担う者たちも年齢を重ねています。どうぞ後継者をあなたが今から養い育んでいてくださいますように。あなたが与えてくださった私たちの教会の伝道の技、牧会の技が十二分に滞りなく行き渡りますように。まもなくイースターの訪問生産が始まります。たくさんの者たちが体調を崩し、ある者たちは入院し、自宅で療養生活を重ね、老人ホームに入って生活を重ねている者たちがいます。おいてこの場に集うことができない者たちもいます。それらの方たちを訪ねて、あなたの言葉を聞き、聖餐に預かることによって、主の体なる教会の一つの枝とされていることを深く確認しようとしています。その計画をあなたの言葉と聖霊とによって豊かに祝福してくださいますように。小さな者たちから年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたってあなたの言葉を聞くことができますように。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰に至りますように。かつて日曜学校に通っておりました者たち、成人した者たちがたくさんいます。あなたが信仰を与え、礼拝へと戻してくださいますように。 信仰の継承の技が行き届きますように、私たち一人一人をそのためにどうぞ用いてください。新学校では今週卒業式が行われ、いよいよ任地に今月末から使わされ始めます。初めて伝道者としてその伝道の第一線に立とうとしている者たちがいます。不安と恐れを抱いているかと思います。どうぞ働きにふさわしい賜物をあなたが与えてくださいますように、教会に仕え、ミッションスクールに仕える者たちを覚えます。御言葉の駅舎として存分にあなたが用いてくださいますように、またこれから入学して将来伝道者として立とうとし、神様からの召しをいただいた者たちがいます。その学びを導き、確固たる証明家の中に立つことができますように、ミッションスクールにおいて学びを終えた者、これから学び始める者たち、若い人々をその人生の若き日に真実の唯一の救い主、主イエス・キリストとの出会いをあなたが与えてください。来週には全国の青年修養会が行われます。若い時からたくさんあなたの言葉を聞き、良い養い訓練を受けることができますように、疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちもいるかもしれません。さまざまな不安を抱えつつこの場に急いだのです。厳しい試練や困難を抱えた者たちもいます。不安を抱えている人々がいます。一人不安な家族を残しつつこの場に急いだ者たちもいます。それぞれにあなたが必要な癒しと平安とを与えてくださいますように、全国の諸教会が、全世界の教会が今朝主の日の礼拝を捧げています。東日本大震災から7年の歳月を刻み込もうとしております被災地の教会を覚えます。天変地異を抱えておりますさまざまな国々人々がおり、また飢えや病、渇きや疫病に倒れている人々がたくさんおり、また人間のわがまま過ちのゆえに今朝も戦火に怯えながら過ごしている世界中の人々がいます。どうぞ真実の平和と平安と秩序とあなたが来たらせてくださいますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌138番。 信仰告白賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこいきたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。教会の暦では今受難節と呼ばれる季節を過ごしています。イースターを前にした季節、私たちの救い主主イエス・キリストの十字架の出来事、復活の出来事を深く心に刻み込む季節を過ごしています。このような季節を過ごしております私たちに与えられた聖書の言葉は、新約聖書テトスへの手紙第3章1節から11節に記されている言葉です。初代の教会の大変優れた伝道者パウロが、伝道者仲間であるパウロと一緒に伝道に勤しんだテトスという人に宛てて書いた手紙です。第3章においてパウロはこういうふうに語り始めています。一節、人々に次のことを思い起こさせなさい。八節、この言葉は真実です。あなた方がこれらのことを力強く主張するように私は望みます。テトス、あなたの務めはこれだ。パウロはそういうふうに語りかけています。人々に次のことを思い起こさせてほしい。人々にこれらのことを力強く主張してほしい。じゃあ一体何を力強く主張してほしいと願ったのか、何を思い起こさせたかったのか。一節、支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないこと。八節、後半、神を信じるようになった人々が良い行いに励もうと心がけるようになります。テトスがなすべき務めとは一体何か。良い技を行いなさい、良い行いに励みなさいと人々に勧めること。伝道者が語るべき言葉は、良い技に励みなさい、良い行いにを行いなさいと勧めること。教会が語るべき言葉の一つが、良い技を行いなさい、良い行いに励みなさいと勧めること。受難節の季節を過ごしております私たちにとって、一体この二つの言葉、実際一つですが、良い行いに励んできたかどうか、良い行いに技を行ってきたかどうか、この言葉に自らを照らし出すことが今私たちに求められています。まもなく2017年度が終わります。イースターを迎えます。新年度を迎えます。そういうところで、この1年間私たちなりに良い技に生きてきたかどうか、励んできたかどうか、それが問われる。じゃあパウロがここで求めた良い技とは一体何か。 まことに具体的にパウロはここで説いています。2節、誰をもそ知らず、争いを好まず、寛容で、すべての人に心から優しく接しなければならないことを。そ知ることはなく、誹謗中傷することはなく、陰口を叩かなかったと胸張って言えるだろうか。いつでもどこでも誰に対しても争うことなく、誰に対しても寛容さを持ち、優しく接してきたかどうか、それを胸張って言えるかどうかということが問われます。3節、私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷い、主従の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていたのです。神の言葉に対してどれだけ分別を持っていたかどうか、神様の言葉に対して従順であったかどうか、人々に対して従順であったかどうか、信仰者として歩むべき道からそれていなかったかどうか、悪意と妬み、ひがみや憎しみを抱かなかったかどうか、それもまた問われています。9節から10節、愚かな議論、系図の詮索、争い、立法についての議論、論議を避けなさい。それは無益で虚しいものだからです。分裂を引き起こす人には一度ず訓戒し、従わなければ関わりを持たないようにしなさい。分裂を引き起こすような無益な議論、無意味な益をもたらすことのないような議論にうつつを抜かすということはなかったか、全くなかったと胸張って言えるかどうか、それが問われる。パウロがここで挙げていることの一つ、系図の詮索という言葉があります。家系図を誇るということでした。現代の日本に生きる私たちにとって家系図がそんなに意味があるとは思えませんけれども、しかし城下町に住んでいる私たちにとって死の交渉という事柄が今も影響を与えているということが時々あると聞くことがあります。日本のどこであったとしても、いわゆる由緒正しき家柄になると今でも家系図が大事にされている。自分の先祖はこういう人間であった、こういう立派な人々がいた、そのようにして過去を振り返ることがあります。家系図、自分の血統血筋というのは、一つの言い方をすれば今生かされている自分が一体何者であるかということを明らかにするものです。しかし過去によって今の自分の場所を確保しようとすることです。自分の血筋をずっとたどっていって立派な優れた人がいれば誇りたくなり、逆に困った人がいれば隠したくなる。神の民イスラエル、ユダヤの人々にとって家系図というのはとても大事でした。今の日本に住む私たちよりももっと大切な意味を持ちました。血統を重んじた、血筋を重んじました。自分たちの血筋に異邦人、外国人の血が混じるということを避けました。でどうしてかというと、異邦人と結婚したとき、異邦の人々が信じている神々、そういう神々の影響を受けることを恐れたのです。ユダヤ人であるパウロは主イエス・キリストと出会う前、自分は由緒正しき神の民イスラエルである、ユダヤの人間であるということを誇っていました。自分の家系図をずっとたどっていって、神の民の先祖アブラハムにたどり着くことができるということをとても重んじたのです。あるいはまた自分の家系図をずっとたどっていって、王ダビデの血筋を引いている、祭司の家系であるアロンに行き着くことができる、そういうことを人々は誇った。しかしそういうことは今は無益で虚しいものだということに気がついた。主イエス・キリストと出会ったからです。 主イエスキリストが新しくパウロを神の民として生きることができるように血筋を作ってくださったからです。生まれながらアブラハムの末裔であるかどうかということではなくて、血筋、主イエスキリストの十字架の血潮を信じるというその信仰によって自分が神の民であ、神の民として生きることができるようになったということを知ったから、アブラハムにたどり着くかどうかということはもはや意味を持たなくなった。ところが初代の教会において、テトスが仕えていた教会において家系図を誇る人々がいた。教会において家系図を誇るということは一体どういうことになるかというと、異邦人キリスト者を軽んじる人々がいたということです。あの人々は神の民イスラエルの人間ではない、ユダヤの人間ではない、ずっと先祖をたどっていってアブラハムに行くつく人間ではない、異邦人だ。一つの教会の中において異邦人キリスト者とユダヤ人のキリスト者たちがお互いに憎しみ合う、分裂をもたらすということが実際に起こっていた。それは誠に無益なこと。そういう無益な議論をもたらす人々には一二度訓戒して言うことを聞かなかったら放っておけとパウロは語っています。何が何でも説得しなさいとパウロ語ったわけではない。もう一つ、この血筋を誇る議論と結びついていますのが立法についての議論。立法遵守、神の戒め、神の掟によって自分の救いの確かさを確保しようとする人々がいた。言い換えると、良い行いによって救いを獲得しようと願ったり、自分の救いが確実であるということを考えようとした間違った企てを持った人々がいたのです。確かに私たちは家系図を誇ったり良い行いを誇ったりするという過ちはしないと思います。しかしだからといってパウロは良い行いはどうでもよいとここで語っているわけではない。一方で良い行いをに励みなさい、良い行いに生きるように進めなさいとパウロは語った。しかしすぐ直後に律法によって行いを獲得しようとするのは間違っている、こういうことも同時に語っているのです。良い行いすることは大事ですけれども、良い行いを誇ったりそれによって救いが獲得できたり救いが確実になるということはありえないということをパウロはここで語った。だからといって良い行いはどうでもいいというわけではないし、律法、神の戒めがどうでもいいというわけではありません。実際私たちの教会においても、先ほど律法、神の戒めの代表の一つである実会によって私たちの姿を吟味いたしました。1週間の私たちの生活、1ヶ月、2月が終わりました。2月の私たちの生活、年度末を迎えています。今年度の私たちの日常の生活、信仰の生活がいかなるものであったかということを実会によって照らす。誹謗中傷しなかったか、憎しみ合うことはしなかったか、くだらないおしゃべりにうつつを抜かして争いをもたらさなかったか、寛容を持つことができなかった、優しく振る舞うことができなかった、いろんなことを思い起こす。そういう罪の姿を持っている私たちに気づかされます。もう一つパウロがここで進めた事柄、これは初代の教会にとって最も厳しいことでした。一節、人々に次のことを思い起こさせなさい。支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないこと。真っ先にパウロが語った事柄は、支配者や権威者に服し、従うということでした。ただ、 自分の家族や友人や知人や気の合った仲間だけに寛容で優しく振る舞い従うということをパウロは求めたのではなくって、支配者や権威者に服し従い良い技を行いなさいと勧めたことです。これは今申しましたように初代の教会に生きる人々にとってとても厳しいことでした。特にこの時代、この手紙が書かれていた時代、ローマ帝国による迫害だけではなくって同じ神の民イスラエル、ユダヤの人々からもキリストの教会は迫害を受けていた時代です。そういうところでなお支配者や権威者に服し、これに従いなさい、良い行いをしなさいと勧めた。支配者や権威者というのは明らかにローマ皇帝です。ローマ帝国です。ローマ皇帝とローマ帝国の権力を帯びたたくさんの人々です。ローマ帝国から使わされた総督です。皇帝礼拝さえ強いられた。そういう中で皇帝礼拝をするということを潔しとせず、命を失っていった人々がいた。明らかに抵抗した人々がいたんです。抵抗したから殉教を余儀なくされた。積極的な抵抗をしなかったとしても、主キリストの教会に生きる人々は弾圧を受けた。だから、カタコンベと呼ばれる地下に、地下のお墓に隠れて礼拝を捧げざるを得なかった。そういうふうな自分たちを今迫害している人々に対して服従し良い行いをし行いなさいとパウロは勧めた。服しなさい従いなさいと翻訳されている言葉はどういう意味があるかというと、断固たる決意を持って従うという意味があります。上辺だけのいやいやしぶしぶの服従なのではなくって心からの服従なんです。なぜこのようなことをパウロは命じたのでしょうか。日本の教会もかつて大迫害を受けました。徳川幕府によって徹底的に教会は弾圧を受け、たくさんの人々が命を落としました。第二次世界大戦中は敵国宗教であるとのレッテルが貼られ、肩身の狭い思いをさせられたのです。今直接私たちは迫害を受けるわけではありません。しかしいわゆる支配者権威者と呼ばれる人々がいないわけではありません。日本の国に今王がいるわけではありません。しかし例えば天皇制をどう考えるのか、もうすぐしたら代替わりが行われます。あるいは今の総理大臣や時の政府に対して私たちはどういう姿勢を取るのか、態度するのか、支持するのかしないのか。憲法第9条をめぐってだけではなくって憲法改正をめぐって議論が続いています。一方で改憲論者がいます。他方で憲法遵守を信念とする人々がいます。7年前に起こった東日本大震災をきっかけとして原子力発電所の稼働を認めるかどうか、即時すべての原発を廃止すべきだと考えている人々もいますし、徐々に減らすべきだと考えている人々もいますし、もっと積極的に原発を増やすべきだと考えている人々もいます。それぞれに国を二分する議論です。私たちにもまた政治的な判断が求められます。一方で教会は教会全体として政治に関わるべきではないという考え方があります。私はそれが正しいと考えています。与党にもキリスト者がおり、野党にもキリスト者がいます。牧師をしながら国会議員としての務めにつき、天皇から勲章をいただいた人たちがいます。宣教師として日本に使わされ、帰化して日本国籍を取り、国会議員として仕えた人もいます。同じキリスト教会の信仰を持っていても政治的な立場は様々です。 ですから教会全体で支持政党を一つに決めたり選挙運動するということは間違っています。しかし他方で教会に生かされている私たち一人一人が日本の国、世界の国、そういう人々に対してどういう責任を持つのか、どういう政治的な判断をするのかということをおろそかにするわけにいかない。で、そういうところで一体私たちはどのように振る舞ったらよいのか、パウロがここで語った言葉をどういうふうに私たちの今の生活に生かせばいいのか、この当時の教会に生きる人々にとって主イエス・キリストによって救われるということはまさに主イエス、新しい主人であるイエス様に仕え始めるということでした。言い換えると今まで自分たちにいた主人を捨てて主イエス・キリストという唯一の主人に仕え始めるという、そういう生活をすることでした。今まで自分を縛り上げていた気難しい主人から解放された、あるいは権力を欲しいままにしている支配者、皇帝や力を振るって自分たちを迫害している人々から自由になった、解き放たれて自由になった、新しい主人に喜んで仕える、教会に仕える、そういう生活に入ったんです。何者にも支配されない、それこそ怪しげな言い伝えや迷信からも解き放たれて自由になった。自由になったからといってその自由を口実にしないで、パウロはなすべき務めをしなさいと勧めている。キリスト者の自由だからといって隣人を蔑んだり軽蔑したりしていいか、うっかりすると自分が仕えているのは誠の神であり主イエス・キリストであり教会だ、だから今まで仕えてきた人々を軽んじ主人を見捨て始めてしまう、政権を担っている人々は神の言葉など知らない愚かな輩だ、今の私たちの国の政治家は権力を欲しいままにして庶民を蹂躙している、でそういうところから始まって自分の夫は自分の妻は自分の家族は神の言葉に従わない人だからもう使えなくていい、軽んじてよいと間違って思い込んでしまう、しかも信仰の名によって正当化してしまう。しかしそこでこそパウロは進めた、服し従い良い行いをしなさい。従うと翻訳されている言葉はそのものの下に自分の身を置くということです。自分の上にあるものを認める、当然そこで求められるのは謙遜です。パウロが語っている事柄はイエス様が語られたことと違うことをここで語っているのではありません。主イエス・キリストは使えるということを重んじられました。人の子は使えるために来たのではなくて使えられるために来たのではなくて使えることために来たのだとおっしゃった。主イエス・キリストご自身が使えるために来られた、私たちに使えてくださった、足元にひざまずいて私たちの汚れた足を脱ぎ去ってくださった、十字架によって使えてくださった、その使えられた私たちが今度は身を低くして共に生きる隣人に使える、謙遜に使える、誰を模範とするのかというと主イエス・キリストです。けれどもその自由に使えるということがどれほど困難なことか、謙遜になることがどれほど困難なことかということは私たちよく知っています。なかなか思うようにはいかない、いつも使えさせたくなる、自分のことしか考えられない、自分の利益しか求めない、自分中心利己主義、人々を使えさせようとします。あるいは自分からも自由になれない、すぐに自分で自分を不自由にしてしまう。どの点において自分で自分を不自由にするかというと、律法についての議論です。 一方で良い行いということは大事ですけれども、他方で良い行いができない自分はダメだとレッテルを自分で自分に貼る。こんな自分は救われない、裁きを受ける。そのようにして神の救いを自分で勝手に小さくしてしまう。主イエスキリストの十字架の血潮を無駄にしてしまう。自分で自分にレッテルを貼るだけじゃなくって、隣人に対してもレッテルを貼ってしまう。神の戒めにあの人は従っていない、そういうところで本当には自由にはなっていない。だからパウロは語った、自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。奴隷の首輝き、律法という奴隷、罪という奴隷、死という奴隷に自らをつなぎ止めてはいけないし、隣人をつなぎ止めてはいけない。私たちはそういうところから解放されて自由の身になった。陰口や悪口、軽蔑、不寛容、悪意、嫉妬、愚かな議論などにつなぎ止められてはいけない。奴隷に逆戻りするな。自由な人としての生活、それはどういう生活かというと、立法の奴隷、死の奴隷、罪の奴隷、悪の奴隷、悪につなぎ止められているのではなくって、神のしもべです。主イエスキリストのしもべです。奴隷という言葉としもべという言葉、聖書においては同じ言葉が使われています。かつては奴隷だった、様々なものに囚われていた、つなぎ止められていた奴隷でした。しかし今は違う、主イエスキリストのしもべ、神のしもべ、神のしもべとして私たちは自由に生かされ始めている。でそこで大事な事柄は何かというと、良い行いをすること、そのうちの一つが支配者に服するということ。どうして支配者に服するということをパウロはことさらに求めたのかということ。パウロは前にも申しましたけれども、奴隷制度を一時に廃止しようとは考えませんでした。人々の心を変えることによってやがて奴隷から奴隷制度が悪いというものに気づかせていった。ここでもそうです。支配者や権力者に対して武装蜂起を企てろと革命を呼びかけたのではありませんでした。もしそんなことを呼びかけたならば、ローマ皇帝、ローマ帝国から一瞬にして教会は潰されたに違いない。そんなことはローマ帝国とって浅めしまいです。でそういうところでパウロは良い行いに生きるように求めた。どうしてか、かつて同じところにいたからです。3節、私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷い、主従の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていた。私たち自身もかつてはそういうところにいた。今もそういうところにいる人々が自分たちの周りにたくさんいる。そういう人々を軽蔑したら良いのだとパウロ言ってるんじゃなくって、そういうところで自分たちの良い、自分たちは良い行いに生きよう、従おうとした。どうしてか、その良い行いが有益になるからです。8節、この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように私は望みます。そうすれば神を信じるようになった人々が良い行いに励もうと心がけるようになります。これらは良いことであり、人々に有益です。益をもたらすからです。今日の説教の題に利益をもたらす、利益を生む善行と書きました。人々に有益、益をもたらす。パオロやテトス、教会に生きる人々の善行を見て神を信じるようになる。かつて私たちもそういうところにいた。神の言葉に対して無分別、わきまえを知らなかった。神の言葉に対して不従順、臨時に対しても不従順だった。神の言葉から外れて道に迷っていた。人として歩むべき道、神が望んでらっしゃる道から外れていた。 自分たちもかつてそういうところにいた。しかしキリストの教会に生きる人々と出会って、そういう人々が語る言葉を聞いて、あるいはそういう人々の行いに触れて、自分たちもまた主イエスキリストに結ばれて生きるようになった。パウロたち教会に生きている人々が服し、従い、良い行いに励んでいるうちに、周りにいる人々が変えられると信じているからです。ローマ皇帝は愚かだ、ローマ総督も愚かだ、無知だと決めつけて反逆するのではなくって、そこで良い行いに生きることをパウロは求めた。あの人たちは神を知らない、バカだ、愚かだ、憎しみと怒りを持って仕返しに生きるのではなくって、あの人々もまた神によって作られた存在、この人々にもまた神の言葉が与えられてほしい、神礼拝に生きてほしい、祈りに生きてほしい、そのようにして愛するということをパウロはここで求めた。良い行いに生きるということは愛に生きてほしいということです。たとえ今は教会迫害するような人々であったとしても、やがて神を崇めるようになる、礼拝するようになるということをパウロは身をもって経験したからです。私たちの良い行いによって共に生かされている隣人がやがて信仰に導かれる、この言葉を信じて私たちは伝道に励みます。そして最後に、支配者や権力者、権威者に従いなさいとパウロは語りましたが、誠の唯一の権威者、支配者って一体誰か。それは主イエスキリストご自身です。神様ご自身です。神ご自身に私たちは従って生き始めるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、一方で今朝聞いた言葉は私たちの罪の姿を明らかにします。神様の言葉、パウロがここで進めた良い行いに生きてきたかどうか、主イエスキリストが求められた神を愛し、自分を愛し、隣人を愛しなさいというこのわずか3つの戒めにどこまで誠実であったかどうか問われますと、誠に恥ずかしい思いがいたします。そのような私たちの人生の中に主イエスキリストが入り込んできてくださり、十字架の血潮によって私たちを罪の奴隷からあなたのしもべへと引き上げてくださいました。いや、あなたのしもべというよりもあなたの息子娘として生きることができるように引き上げてくださったのです。そのために主イエスキリストは私たちの足元にひざまずいて足を洗い、十字架に赴いてくださいました。この限りない謙遜に私たちは真似て生きるように今進められています。どうぞ私たちなりに新しい習慣、あなたの言葉を常に心に置きながら生きることができますように。私たちの口の言葉、行い、心の思いを清め、あなたの証人として生きることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌270番、 聖餐に預かります。聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章29節から23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今、主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって、私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の諌もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように、主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受け、まだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会計を受けたものは聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けたもの、小児洗礼を受け、信仰告白式終わった者はどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く洗礼を受け、あるいは信仰を告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエス・キリストの父なる神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエス・キリストは私たちをまず愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。御言葉の説教とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血とを受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって、一人子、主イエス・キリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって、私たちの罪をあがなってくださり、神と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて、聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求む、救いを求めている人々がいます。あなたの招きに応じ、洗礼を受け、信仰を告白し、私たちと一緒の聖餐に預かる日をあなたが与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌203番を賛美しながら杯を返却いたします。 さんおります。献金を捧げいたします。543番。祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。